さあ今回の込み入った話、
はい、
引き続き京都大行寺住職英月さんです。
込み入りすぎましたね。
いやまだまだ込み入れると思うの。
私なんかもう本当愛さんの手のひらで転がされてるような、ちょっと体大きめやけど転がされてる気がします。
ゴロンゴロンに。
どうせやったら殿方に転がされ
て。いや英月さんはいける口ってことですよ。じゃあね、いやでも本当、うん、あのちょっとね、
はい、
ま、僧侶で、
はい、そうですよ、はい、
いわゆるね、うん、昔でいくと、うん、それこそ結婚してはいけないとか、うん、その、ま、髪の毛も、はい、ま、剃髪しなくちゃいけないとか、はい、お肉食べちゃいけないとか、はい、ま、いわゆる殺生物お魚も、はい、あかんのかなと思ってたんですけど、はい、違うんですか今って。
もともとそうですよね、これ戒律の話になったら、あのもうそれこそ本当6時間1本コースを3回ぐらいしないと、基本はちょっとあれかなという気がするんですけど、どうなのかな。もともとのお釈迦さんの時代、一説にはお釈迦さんは豚肉を食べてお亡くなりになったとか、だから摂取をやめるとか、そんな話になったんじゃないですよ、
はい、
なのであのもっと言えばお野菜かってね、
うん、
植物買って命はあるしという中で、まあ、いろいろ戒律ができてた、できてきたわけですよね。
もうこれはやめようとか、これはダメですっていう決まり事が、
うん、そうなんですよ、うん、で、まあ、それがねいろいろあって、でもそれはどうなのかな、私は戒律のそのね専門家ではないから軽々に言えないんだけど、それをでによって人を縛るために戒律があるのではなくって、お坊さんだから教えに向き合うために、向きやすくするために戒律ができたんではないかなって思います。
じゃあ他のその欲みたいなものを排除していったイメージなんですけど、
うんうん、
実際は、ま、結婚も今皆さんしてらっしゃるし、はい、
うん、
お子さんもいらっしゃるし、はい、髪も長いし、うん、で不倫もしたりなんかあるのかな、
うん、
まあ、恋愛がいいっていうことは、うん、その延長線上に、うん、まあ、みんな人として同じように結婚した後も、うん、他の人にこう目いったりとかするんかな、
うん、まあ、人やからね、あるともう本当に縁が整えば、うん、それこそ、まあ、これ言葉気つけて言わなきゃダメですけど、親鸞聖人の時代にも、まあ、800年前ですね、ざっくり言う、はい、すると、あの言われてた有名な言葉があって、ま、町の人たちのこうザレ言みたいなこう流行り歌じゃないけれども、うん、せぬは仏、隠すは聖人という言葉があったんですよ。仏さんは本当にそういう、ま、あの、ま、女性との関係を持たないけれども、はい、あの隠すのはお坊さんですよって
。で、仏さんとお坊さんの違いなんですね。これ
仏はしないけれどもお坊さんは隠す。で、親鸞聖人の時代、まあ、当時のまで言うと国家公務員みたいな扱いになってた、まあ、比叡山のお坊さんたちのその麓にはそのガールフレンドの村があったらしいですよ。
で、
赤ちゃんもいてたっていう。
じゃあそこに通ってた
とか
村、
うん、があったというのが、まあ、文献にあるとかないとか。
へ、
なので
じゃあそのいわゆる結婚制度を、まあ、伴わない恋愛、うん、自由に恋愛をして、はい、それは男性も女性も、まあ、時代的にちょっとこう女性が虐げられてる立場だった時もあっただろうけれども、うん、今はそんなガールフレンド村はないじゃないですか。
ないですね、
一応知らんけど、
はいはい、ガールフレンド村はないと思うけれども、うん、あのいろいろですよね。やっぱりそこでご縁が整ったら、
うん、
あのお付き合いされてる方もいらっしゃる、
うん、まあ、そら
ようなね、
いてはると思うんですけど、
はい、
だってあの例えばお寺さんとか、はい、その、まあ、神社とかでもなんだけど、はい、例えばこう修行をするとか、はい、手合わせに行ったりとか、はい、今でもした後って、
はい、
その周りに絶対にそういう繁華街っていうの、うん、そういうのって絶対あるじゃないですか。
ありますあります。
それって昔はそういうところにお参りに行った、はい、修行行った、
はい、
じゃあ帰りにそういう楽しみがあるよっていうことがセットじゃなかったら、はい、みんな なんか楽しめなかったんじゃないかなって思うんですけど。
そうですよね、うん、あの、まあ、京都の祇園さんもそうやし、ね、みんないろいろ大きな寺社仏閣の近くにはそういう北野天神さんの近くにも、うん、あの花街、
はい、
上七軒があるしとか、はい、祇園さんやった祇園公部があるとかありますよ ね、
うん、ね、だからなんかそれはこう直結してたんじゃないかなっていう気もするんですよね、うん、
ねえ、
うん、
だから何でもそうですけど今の私たちの価値観で経験にねこう測る判断するっていうのは難しい、
うん、
うん、気がします。でも、まあ、お坊さんも人の子やからね。
そういうことですよね。
こういう言い方あんまり好きじゃないけどない
やでも、うん、結局、うん、どの職業をしてそれこそ先生であろうと、うん、そういうまあお寺さんの子であろうと、はい、こういう放送局に勤めていようと、
うん、
専業主婦であろうと、うん、サラリーマンであろうと、うん、みんななんか好きなもんは好きやし、うん、嫌われる時は嫌われるし、うん、あかんことはあかん、でもあかんって言われたらやりたくなるっていうのが人の差がなんでしょうね
いやだから本当これ面白いというかその恋愛って面白いなって思うのが、この人を好きになりなさいって言われて、
うん、
ね、こうそれこそ男前でお金持ちでとか社会的地位もある人を持ってこられても、うん、えって思うわけで、
はい、
あのね、さっき話した愛さんの、うん、あのブサイク好きじゃないけれどももう好きになろう
と私はそのゾーンの顔が好きなの
でもなんか私も分かります、私もこうちょっとあの男前は苦手男前は苦手でもなんかこう気づいたら、え、最初こんな人ちょっと苦手と思ってた人でも好きになったりするし、
うん、
こう本当にこう面白いですよね、そのタイミング。
うん、
例えばこの人と高校の時会ってたら絶対恋愛しない、
あ、
でも今やから好きになるとか、
うん、
そういうタイミングもあると思うし、
うん、
本当にこう縁が整って、あの感情というか気持ちがこう重なる時ってあるのかなって思います。
一度ね、
うん、
別れた恋人たちが、
うん、
その後、
うん、
まあ、数年経つなのか数十年経つのかわからないけど、うん、元彼元カノとして、
はい、
もう今は別に大事にしてる自分の家庭も家族も仕事もあって、
うん、
再会する、
はい、
しかも今 SNS とかでちょっとこう昔のね、
はい、
好きだった人、
はい、
自分のことを好きだった人、
そういう映画とかもありますよね、
いっぱいあるでしょ、
はい、
でそういう世界で、うん、やっぱり一度ご縁がなかった人と、
うん、
もう一回会ってる人って、
うん、
ま、私の周りでもすごく多いんですけど、
うん、
あれ結局ご縁ってあったんですか。
でもその、ね、ご縁って自分が都合がいいように使ってるご縁であって、
うーん、
ええ時はいいご縁やし、自分に悪くなったら悪いご縁やったしで、まあ、ご縁も振り回されてたまったもんじゃないみたいなね。
そう、
また使われてるわわしみたいな
一度そうダメだったっていうことは、うん、その、まあ、その時はなんかな、
うんうん、
まあ、ご縁としては切れてるし、
うん、
嫌いだったり、
うん、
なんか不愉快な思いしたりしとくして、うん、縁切れてるわけじゃないですか。
まあ、でも切ったという縁が残ってるからね。
え、切ったっていう縁、
人の縁は切れへんと思う。
難しい、どういうことですか。
だから切ったって言っても、切ったと言っても過去は変わらへんわけ。この人との時間とかその関係はもう自分は切ったって言っても、こう例えば1年付き合いました、切りました、うん、はい、もう私新しい私じゃなくって、新しい私っていうのはこの人との1年によって作られた私であって、まあまあ、ちょっとこう象徴なんかちょっとあれだけども、うん、適切ではないけど指一本分はその人によって作られた私であったりするわけじゃないですか。
細胞がね、
細胞的にね、うん、なんかこの人に会ってなかったら今の私はいないわけなんで、うん、切った言うてもなかったことにはならない。
うーん、
でこの時はまあ、うっとしとかね、なんかもう一緒、はい、もうさようならフォーエバーとか思って、
うん、
なってやっぱ10年後もし出会ってお互いこの10年にいろいろあってまたこうね、何かあったとしたならば、うん、ここまた10年の間に出会った人によって作られた私がいるわけな、だから私って何者かって話なんですよ。私は私と思ってるけど私じゃないんですよ。
ほんまや、関わり合ったいろんな人たちによってできているんですね、
う
ん
う
ん、
だから多分私の、まあ、ほんまに、まあ、小指ぐらいは愛さんによって作られてるっていうか
私もそうだ、
そう、
ディレクターさんもそう
だ、そう、私もそう、ディレクターさんによって作られてる部分がある。私っていないんですよ、私と勝手に思ってるけど。 だってこの見た目、私身長173ありますけど、はい、これ好き、私がじゃあ生まれてくる時に173センチお願いしますって言ったわけじゃなくって、うん、まあ父も背が高いし、はい、母方の、あの祖父も背が高いっていうことで賜った、うん、で例えば病気っていうのも、もし、まあ、父もちょっと糖尿の毛があるからひょっとしたら私もあるかもしれないとか、賜りし肉体であり、賜りし病気であり、うん、であと思考ですよね、
考え方、
考え方、これは今まで出会った人たち、見たテレビ、読んだ本、うんうん、いろんな人たちによって作られた私だから、果たして私ってどこにいるのって、
ほんまや、考えたら怖くなってきた、
うん、
この53年間、うん、私は私と思っていたけれど私じゃないんだ、
それは自我なの
あ、自我、
自我、自己ではなくって、
うん、
自我って私、うん、私が、私はこうです、うん、私はこうです、私これ好きやねん、これ嫌いやねん、こうなりたいねん、自我ですよね、
うん、
でまあ、昔ちょっとねこの話をしちゃうとちょっと本当にあの深掘りが過ぎるんですけど、昔の仏教者で、まあ、その教えに合うっていうことはこの自我崩壊、自我が崩壊されて自己誕生、
自我が崩壊、自己誕生、
うん、本当の私に出会うっていうのが、うん、この、まあ、阿弥陀さんっていうか仏さんに出会うっていうことっていうことをおっしゃってるあの仏教者がやります。
だから今自分は例えば引っ込み思案なのよねとか、うん、好きな人に好きって言えないのよねと思ってても、うん、これから出会う人であったり経験することとかで、うん、また自分が変わっていったりとか、うん、それはもう50代超えていても60代になっていてもどんどん変わっていって、その時が自分なんですね。
そう、自分って自己とは何ぞやっていう、これが、はあ、本当に何かなって私も今尋ねさせてもらってる。だからもっと踏み込んで言えば、それが知りたいから、知りたいと思ってるのかな。でもその自分から出てくる、うん、来ないような欲望に突き動かされて大学院で学ぶようになったのかなっていう気がします。
うん、大学院に行ったら若い学生さん、
はい、
大勢いるでしょ、
はい、
どういう目で見るんですか、えげつさん。
でもね、私実は聴講生としても10年以上一緒にいてるんで、 あとこれ本当にどうでもいい話ですけど、はい、私若い殿方も年上が好きなのでそうなの、私もね今まで年上が好きと思ったけど、もう私52やん、これ年上ってもうじいさんになるからそろそろね方向転換した方がいいかなっていう気もし始めてる。
面白いそっか、年上の人がいいんですね。
私は年上が の殿方が、
はい、甘えたがり屋さんなんですか。
いや、スポイルしてくれる、甘やかしてくれる人が、私は束縛されるのが本当にダメなので。
じゃあこの何時何分に電話するから、うん、絶対出てねとか、今どこにいるの、
何おっしゃってるか分かんない。
え、なんで、今度の土日は両方とも僕仕事休みなんだけど。
え、私の時間を使わないで。
え、なんで。
いや、本
当君の時間は僕の時間。
いや、もう本当にさようならフォーエバー。
いや
アイさん大丈夫？
私好きだったら、うん、どっちかっていうとずっと一緒にいてたいかもしれない、いやそれはもう結婚して家族になって子供できて、うん、もう20、はい、だから結婚して27年か、
はい、
って思ったら、うん、それはある程度の距離感あった方が健全だなって思いますよ、
はい、
でも付き合って、まあ、結婚してる最初の頃までは本当に、うん、一緒にいる時間が今週はこれしかなかったなっていうことを日記に書いてました、今週はトータルで忙しくてなんか3時間ぐらいしか顔見てないとかって書いてた。怖いでしょ。
いやいや、怖いと私がね、そしてジャッジすることではないので、まあ
ねえ、
はい、
変わるもんですよ。
変わるんですね。
変わるんですね。
人は変わるんです。
でもだからそれでいくと、私もし今一番例えばこう推し活とかしててこう気に入るあの男性、あ、こういう人ファンかもっていう人たち、やっぱりその青春時代の20代とか30代とかで止まってるもんね。だからその今の自分の年齢で言ったら50ぐらいの人たちに心動かない。コン ちゃんと一緒よ
名前を
出すとあれだけれどもやっぱりこの恋愛自分がちゃんと積極的にしてったその世代のなんかイメージなんだろうね。それってだから20代の子たちの顔見てもその子供と同じぐらいなのに、あ、やっぱりこういう顔が好きだなとかシュッとしてていいなって。
私でも大体ストライクゾーンがあって一回りぐらい上が好きなんですよ。
足し算して52+12、64。
でもね、
そら渋いよ。
そろそろ方向転換した方がいいかなって
そうですか。
でもね、方向転換したとって30後半
大人、まあ若いけど ね若いけど、いや向こうから嫌がられるのが怖くていやでもそんな無理やわ
でも私この間その大学に入るときにちょっとその大学でも10年ぐらい長高で行ってるからもうみんな知ってるんですよね、で知ってる、まあ先輩というか、まあ、ちょっと30代前半ぐらいの人ですね。過去問、大学院の入試の過去問をするから、まあ、してで見てくれはったんですよ。で本当に休みの日やけど学校出てきてくれたり、すっごい本当に試験前4日間ぐらいすごいもう付きっきりで見てくれはったから、で ありがとうって言って、まあ、無事合格しました、ありがとうございます、じゃあお礼にお食事でもって言って LINE で送ったんですよ、で送ってから気づいたんですよ。待て、相手は30や、こっち52や、これ捕まるでと思って。逆やったら
捕まれへんよ。
逆やったらこれ捕まる、ひょっとしてセクハラしたかもしれんと思って、すぐごめんセクハラしたかもしれん、大丈夫って送ったら、大丈夫ですよ、楽しみにしてますって。まあ、彼は大人やから言ってくれたけど、
よかった。
これでもね、気ぃつけなあかんなと思って。
確かにまし学校とはいえ、その、まあ、そういう気じゃなかったのに、食事に誘われたってなって、一方的な、なんかちょっと熱い思いがあったら、ちょっとなんか危険なことにもなりかねんってことでしょ。
いやなんかこのおばはんにご飯連れて行かれたみたいな
言いふらされて学校でまあ年齢差って永遠の問題かもしれないわ、ね、本当に。もう好きになった人がね、100歳だったら頑張るわ私も最後
ねえ。でもいや、それはテーマですね。でも尊敬したら、でも私もこう仏教者のその先生のお説法とか聞いてると、80も88 85、ダンディーなの
ね。あのかっ濃いっていう大人もいるし、素敵チャーミングっていう女性もいるし、でもな終わろ、
はい
終わり